それではここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお伺いしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、まずは釧路歴史探訪今夜の話題からご紹介していただきます。
はい、今夜は清流森林埋蔵資源おぼろ川です。釧路国厚岸郡はベカンペウシ川を中軸とする郡で、厚岸町と浜中町の2つの自治体で構成されています。おぼろ川はそのベカンペウシ川の支流の一つです。おぼろ川は釧路郡と厚岸郡の境界、つまり2つの郡の境界に源流部があります。この川の流域には神おぼろおぼろとまた門室、まあ、合わせて厚岸郡大技とまた村、この、大技をこの構成する中軸になっている川がおぼろ川です。今日はその特徴を紹介しましょう。
釧路歴史探訪今週の放送は第640話です。今週の話題は清流森林埋蔵資源おぼろ川がテーマとなっています。
釧路駅から花崎線で東へ約25キロ、神おぼろ駅があります。おぼろ川の支流である輪っかペケレペツ川と神代川、神代川は神の代理と書く神代川が流れ込む区間にある集落、それが神おぼろ、そしてその鉄道の駅が神おぼろ駅です。大正5年、釧路郡と厚岸郡の郡海付近で石炭を掘り、ルークシュポール川、おぼろ川経由で厚岸に石炭を運んだことで知られています。翌大正6年12月、釧路厚岸間の鉄道が開業し、神おぼろ駅が設置されます。神おぼろ駅は別府おぼろ駅間で浸水補給停留所、つまり燃料や水、これを補給する駅として設けられたということです。つまり別府とおぼろ駅の2つの駅の駅間距離が非常に長く、間に3箇所の隧道、つまりトンネルが必要な路線の傾斜や勾配があったために、途中で燃料や水を供給する駅が必要になったということなのです。
釧路郡と厚岸郡の境目、その付近に源流部を持つおぼろ川、流域に出現した集落の一つが神おぼろです。
そしてこの流域に出現した集落の一つなんですけれども、実はここは戦前には5000人ほどに達すると見られているほど、実は最大の集落になるわけです。はい、神おぼろ駅開業にの時期に合わせて観光植物、観光植伐、お役所の行う植伐、つまり大正から昭和にかけ国有林を対象とする森林を切り出し搬出する国営事業が始まります。ここまで説明した歴史過程で見えてくるポイントがあります。おぼろ川の清流域には森林あり、埋蔵資源石炭ありで、関節鉄道の開業で資源開発に外部投資、つまりその地域の中で森を経営したり地域の中で石炭を掘り始めるのではなく、外からの資本が資源である森林や石炭に注ぎ込まれるという形を取ることになります。駅開業に合わせ、駅の予定地周辺に80区画の土地払い下げが行われます。貨物を取り扱う民営の運送車が開業し、学校、郵便局、神社、寺院が開設されます。
今週の釧路歴史探訪は清流森林埋蔵資源おぼろ川がテーマです。大正6年が区切り、厚岸湖に流入する川に一大集落が発生します。
はい、石炭と森林があることにまず着目します。そして高い関心が神おぼろ駅を軸に注目を集めることになります。 まあ、東西およそ1キロか 1.5 キロ、南北数百メートルの地域に実は様々な業種が開業することになるのです。林業や石炭で、作業をするため、つまりそういったものの荷物を運送するための牽引馬、荷物を引く馬を飼育する人や、その馬を飼育する人にとってどうしてもなくてはならない馬鍛冶というふうに言われる、馬の足に履かせる蹄鉄などをこの加工してくれる鍛冶屋さんが、必要となります。木材を製材する木工場、あるいは旅館、米国店、雑貨、呉服店、金物店、あるいは薬の販売、芝居小屋、小さな料理屋、炭鉱には必要ということで、変電所、つまり電気の供給もこの朧川流域では早い時期に電気の給電というか、電気が使えるようになります。また日赤病院の診療所も戦前に設けられていました。さまざまな経済指標、特に人口で、まずそのピークはまず1940年、昭和15年と41年、16年に出現します。人口は4500人が居住します。小学校の児童は700人を超えていました。昭和19年、上尾幌駅につながる森林軌道も設けられます。
清流、森林、石炭に恵まれた上尾幌、太平洋炭鉱株式会社の出炭出位表では、1941年上尾幌の出炭量は14万トンということになっています。
はい、当時上尾幌にあった小さな炭鉱はいずれも太平洋炭鉱株式会社の傘下に入ります。まあ、これは戦争中の燃料供給という、そういう役割を担うところから一つの山にまとめられます。2つの鉱山にまとめられ、第1鉱は10万3000トン、第2鉱で3万2000トン、まあ、合わせて13万5000トン、約14万トンの出炭が行われ、この15万トンの出炭量というのは、その年、つまり1940年に出炭した、太平洋炭鉱総体の石炭量の 13% を占めることになります。注目しておくべき点があります。注目すべき点は、こうした出炭や木材搬出、つまり木を切って、荷物を積み出していくことによって、それぞれの作業をスムーズに行うための関連産業はもとより、小売り、旅宿などのサービス支援まで、実に産業フルセットの構造になっていた点です。安価、大量、安定資源の供給に高い期待される時代が始まり、森林も石炭も我が国の戦時体制の進行と合わせ、生産量をどんどん拡大していく、まあ、そういう時期をまず思い浮かべてください。
戦後、上尾幌地区の人口を厚岸町の統計で見てみましょう。昭和24年は1831人、そして昭和35年には2333人に増加します。
戦前のピーク期が昭和15年16年にあったことをお伝えしていますけれども、戦後はといえば、戦後の上尾幌はやはり日本がたどった戦後復興の一翼を担い続けることになります。炭鉱には応召者の復員、つまり戦争で戦場に行ってきた人たちが戻ってくる、また樺太や南千島に行って働いてきた人およびその家族が、領土を失ったために、日本の領土でなくなったために本土に戻ってくる、その人たちが上尾幌にやってきます。加えて戦後食料緊急確保、つまり農業をさせることによって食料を確保するということで、約30所帯ほどの入植が行われます。上尾幌にとっては戦前も戦後も安価、安い値段で大量に安定して供給される資源に期待される時代が続きました。 炭鉱や国有林に関係する国の出先機関も設置され、鉱山の保安監督をする役所や林業の試験をするところ、あるいは出荷する林産物の品質検査をする出先機関が設けられます。厚岸町の駐在所や北海道の診療所、これもそれぞれ職員をあるいは医師を配置することになります。
神おぼろが見せた人口の動きになりますが、1960年、2333人が5年後には931人と半減し、炭鉱が閉山期を迎えることになります。
1960年、2333人の時期、神おぼろの地域で選出された町議会議員は炭鉱労組からお一人、また他に男性2名、女性1名、合わせて4名の町議会議員さんがいたことに、いた記録があります。1963年、昭和38年を境に炭鉱は撤退縮小が明確になります。炭鉱の閉山が始まりました。また輸入材の前に、海外から入ってくる材木の前に、地元材はお値段が高い、つまり高価格と販路が縮小していくことになります。製材工場はそれまでの木材をこの建築用材などに加工する工場から、製紙会社用のチップなどに転換しますけれども、相次いで閉鎖、そして廃業していくことになります。炭鉱閉山で労働力は他の地域に移転し、地元経営の林業が雇用機会を縮小し、人口減が顕著となっていきます。
人口が減ると児童生徒がもちろん減少となり、公共サービスにも影響を及ぼすことになりました。
炭鉱閉山を受け、町は閉山交付金を受け、公営住宅ゾーン、つまり町営住宅を建設します。また炭鉱に代わる新しい業種として食用キノコの栽培を奨励します。しかし鉄道輸送では保線軌道の保守管理部門が縮小され、鉄道民営化を機に駅自体が無人化になります。人口減少に拍車がかかります。1985年に606人、95年、306人、205年、2005年、174人と半減する状態が続きます。この間に国有林経営でも政策転換がありました。国有林を経済貢献とする、つまり経済資源から、川や森などの、環境資源と位置づける変更です。このために従事する人員投資の額、つまり国の予算も減っていくことになるのです。
今週の釧路歴史探訪の放送、清流、森林、埋蔵資源、おぼろ川がテーマでした。
はい、ワンポイントに変えて申し上げます。清流、森林、埋蔵資源、つまり安い価格で大量に安定的に供給することに期待が集まり、外からの投資に支えられた地域は炭鉱の閉山や林業の高価格、木材の高価格で試される時代に入りました。おぼろ川はベカンベ牛川に流入する大和田トマタ村の屋台骨であった河川です。現在の神おぼろでは清流と食用キノコの栽培、環境林としての機能が身近に迫る大きな課題、つまり地球温暖化の抑止面でも重要な役割を担っているのです。これからも厚岸町にとってこの点は重要な地点ということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。